小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
どうぞ今年もよろしく。
さて、先週大晦日の放送では大晦日お正月にまつわる話をご紹介しましたね。
そうでしたね。日本人にとってはその大晦日の晩、そして元日ってのは非常に大きな意味を持ってるもんだからね。そこでいろんなこう大事な出来事が起きるんですね。それが昔話にこういろいろな形で語られてるもんだから、その一部を聞いていただきました。
はい。さて、今日のテーマは、
こういうことなんですよ。去年の9月の末から10月の初めにかけてね、実はドイツで EU のですね、ヨーロッパ連合の文化祭というのが開かれたんですね。で、それがテーマがですね、諸民族と諸文化を結びつける橋としてのメルヘンというテーマだったので、まあ僕にも講演しろって言われたもんですから、講演してきたんですね。
そうなんですか。うん。
で、それをちょっと聞いていただこうかなと思ってね。
9月に行かれたんですね。
そうなんです。9月25日にスタートしてね。で、これもまあ、EU の会に日本人が出るっていうチャンスってあんまりないもんですから、僕の昔話大学の受講者の方々に呼びかけましてね、興味があったら行きましょうと呼びかけたら、27人の方が応募して、僕を入れて28人のツアーになったわけですけどね。はじめちょっとどういうことだか分かんなかった。 EU の文化祭っていうのはどういう意味だか。
そうなの。文化祭でしょ。
でね、結局行ってみてやっと分かったんだけども、はい、こういうことらしいね。ヨーロッパ各地にそのかつて炭鉱地帯として栄えたところがあるんですね。日本で言えば筑豊炭田とか夕張炭田のような。で、それがまあ構造変化でもって今はもう盛んでなくなったと。で、 EU としてはそういう場所があちこちに各国にあるもんだから、それをその活性化するためにね、 EU がプロモートして文化祭開いたり体育祭開いたり音楽祭開いたりということを各地でやってるらしいんです。その一環としてドイツでメルヘンの大会をやるということになったのね。
メルヘンの大会って珍しいんじゃないですか。
そこは珍しいですよね。はい。で、どういうことかと思ったら、その EU のやり方ではね、例えばその今回ゲルゼンキルヘンというちっちゃい町だったんだけど、その町でその文化祭をやるって言った場合には、その町近辺で活動している文化団体なり音楽団体なりスポーツ団体に呼びかけて、その団体が中心で計画立てるんですって。それでその団体のやりやすいような会にすると、特色ある会にすると、そういう趣旨らしいのね。それでそのゲルゼンキルヘンというところにはヨーロッパメルヘン協会っていうのがありましてね、で、これはもう僕前から知ってる会なんですが、30年ぐらい前からできてる会ですが、メルヘンがもう本当衰えてきたもんだから、それを子供たちに語りましょうという、そういうグループなんです。で、その語るについてはいろいろメルヘンのことを勉強しましょうというグループなんですね。で、僕もね、20年ぐらい前に一回呼ばれて講演したことがあるんですが、で、今回そこが中心になってやるもんで、そのヨーロッパ中のメルヘン学者を集めたと、こういうことらしいですね。それでなぜかそのアジア人である僕にも声がかかってきたということで行ったわけですよ。
貴重な体験ですね。
まあね、面白かったですね、それは。それでね、9月25日にスタートしたんですが、その大会自体は29日に始まるということなもんで、ちょっと日にちに余裕があったもんですからね、パリ周りの飛行機だったもんで、パリで2泊したんですよ。で、せっかくパリへ行くからね、パリをちゃんと見ようということにして、グリム兄弟のね、そのお兄さんの方のヤコブっていうのはですね、学生時代にサビニーという当時の若い先生に影響を受けたのね。で、そのサビニーの影響を受けてグリムの童話集も生まれたし、伝説集も生まれたって、そういう非常に大事な人物なんですけど、そのサビニー先生が1904年にですね、パリへ留学したんですね。で、その時に ヤーコブに声かけてですね、自分のプライベートな助手として来てくれって言ってきたんですね。でヤーコブ学生だったんですけど、もうすごい喜んでね、初めて一人でパリまで行くわけです。それでサビニ先生のところに半年住み込んで助手をしたんですね。助手ってのは何をやったかっていうと、そのサビニ先生はゲルマン民族の古い伝説とか神話とか昔話を集めてたもんですから、それをその先生の命令でパリの国立図書館へ行って調べたようなんですね。でパリの国立図書館っていうのはね、本当にもう伝統的に何百年とありますので、古い文献がたくさんあるらしいんです。でそれで書庫へ潜って古い文献を探し合って、でそれでヤコブは本格的にそのゲルマン民族の伝説や神話やメルヘンに興味を持ったという非常に大事な出来事だった。でそのパリに行った時のヤコブがどこにいてどういう仕事をしたかったら僕はほとんど知らなかったんですけど、たまたま僕の昔の教え子で今小林正樹君っていう駿河台大学の助教授やってる男なんですけど、彼が今ちょうどパリにおけるヤコブ・グリムっていうのを調べてたんですね。それで彼の住所が分かったんですよ、当時の住所がね、リシュリュー通り97番地というところだったんですけどね。で調べてみると、その当時の国立図書館のすぐ近くなんですね。歩いて10分ぐらいで行けるっていうと、ということが分かって、で僕にパリ行くならそれぜひ見てくださいって言われて、僕もその喜んで行って、で実際行ってみました。建物はもう変わってましたけどね、番地はちゃんとあったし、それからその当時の国立図書館というのがまだ建物は残ってなくて、今国立図書館新しくできちゃったんですけども、古い建物は残っててね、これがまあ写真撮ってきたんですけど、これがその時の当時の玄関ね、はい、古ぼけた鉄の扉ですけどね。
そうですね、ちょっと聖堂っぽいような、
そう、重厚な、いかにも図書館らしいね、あれでしょ。
建物全体は石造りですか？
そうです、です石造りですね。で今改修中でしたけどね、ですから中へは入れなかったんですけども、そういうわけでグリムが活動していたところを、まあ、見届けることができたわけね、写真も撮れたしね。
パリっていうのはそのグリム兄弟のヤコブの関係の深い土地だったんですね。そうなんです、
短い期間でしたけどね、彼にとっては決定的な影響を受けた時期なんで、半年だったのね。それが見られたもんでね、僕はとても嬉しかったんです、初めから、もちろんその他にね、ルーブル美術館をみんなで見に行きましたしね、ここはやっぱり久しぶりに行ったんだけど素晴らしいですね。ミロのヴィーナスなんて本当に綺麗だと思ったしね、それからもう一つはモナリザね、でモナリザはもうそれだけの部屋が一つあって、満員でしたよ。もう中がね満員電車のように人がいっぱいでびっくりしちゃったけどね。
見えましたか？
見えました、遠くから見ましたけどね、でも見事に近くへ行って写してきた人もいるんですけどね、これがその時の写真ですけども、
かなりもう目の前、一番前で撮った写真ですね。
そうですね、それは随分突っ込んでたと思う前の方へ
そうですね、一番人気でしょうね。
そう、一番人気ですね。そしてこのミロのヴィーナスというやつですね、これは非常に見やすいところに立ててあって置いてあって、ここも人だかりでしたね。大変な人だかりで、美しいですよね。
で
そういうのを見てね、やっぱり本物見るとちょっと感銘が違いますね。
そうですね、
とても良かったです。でそれからもう一つは美術館でオランジェリーという美術館があるんですね。卵の形をした楕円形の美術館で、そこにはモネという印象派の絵描きの有名な睡蓮があるんですよね。
美しい絵ですよね。
美しいですね。でそれをね久しぶりで見たくて、まあ、皆さんも連れて行って、でこれは良かったですね。もちろん名画集とかなんか写真出てるんですけど、何しろ大きな絵だから、10メーター以上の幅のある絵だから、本に出てくるのはほんの一部なわけですよね。でそれ全体が見られるもんでね、とても良かったですね。あれは吸い込まれるように素晴らしかったな。本当にこう印象派という意味がよくわかる。印象派って要するに光が色を与えてるわけでしょ。物の色とかっていうのは全部光を受けて発色してるわけですね、その光を大事にして世界を光で描いてるって感じだね。でそれがね本当にモネの睡蓮にはよく分かって、ただ水だけ描いてるんですよね。睡蓮が浮かんでる水だけ描いてるんだけど、その光が本当に綺麗にね 反射してきてて素晴らしかったです。
やっぱり本物は違うんでしょうね。
そうですね、本物違いますね。あれだけはね、そこ行かなきゃ見られない絵なもんでね、だから行ってよかったと思いました。それからその他はもちろんシャンゼリゼもある程度歩いたんですけども、あとはまあバスでねずっと回って、はい、でも冒険心のある方は途中で降りて自分で街をずっと散歩して帰ってくる方もあったしね、なかなか面白かったですよ。
割と自由な行動ができる旅だったんですね。は
い、とてもね自由にしてね、自分の前から注目しているブティックまで遠征して一人で出かけていらした方もあったしね。
そうですか。
あのパリはやっぱり面白いですね、そして街並み自身がこう歴史があるもんだから、綺麗ですよね。
街自体がこう、
そう
文化美術、
そう美術ですよね。だからゆとり色なんていう絵描きがその街ばっかり描いてたわけだけども、それもよくわかりますね。街自身が十分あれ絵になるなと思って、僕行くたびにその街が綺麗だという落ち着いてる感じがあってね、おそらく作るのに意識的だと思うんですよね。建築主が自分で勝手に自分の好きな形で自分の好きな色で建てていいとはなってないだろうと思うな、あれ規制があるんだろうと思うんですよね。ですから全体が調和してていい感じですよね。
また紅葉マロニエの木が色づいたりとか、
そうですそうです、
美しいんですよね。
そうですね、ちょうどそんな時期でしたからね、よかったですね。たまにはパリもいいなと思って、からエッフェル塔ね、
はい、
エッフェル塔もあのそんなに大きくは、ね、僕たちの今の目から見れば東京タワーも高いし、今東京で建ってるなんかすごい高いのあるでしょ、ですからそんなに大きいと思わないけど、美しさの線ね、
はい、
あれってでもあのエッフェル塔のあの曲線っていうのは結局東京タワーもあのエッフェル塔と同じ曲線なんですよね、っていうことは力学的に言うとあの曲線が自然なんだろうと思うのね。でそのことは僕なんかにはとてもその勇気をもらう事実なんですよ。
勇気、
つのはね、僕は今回の EU の講演、昔話の語り口は諸民族共通だよっていうことを僕は講演で喋ったのね。でそれはですね、昔話って耳で聞いてきた文学でしょ、
はい、
で語って耳で聞かれてきたと、耳で聞いて分かりやすいように語ろうとすると自然に同じ語り口になるっていうのが僕の考えなんですね、エッフェル塔も同じなんですよね。あのうんと高いものを力学的に安定した形で作ろうとするとあの形になると、だからエッフェル塔も東京タワーも同じ形だとになるわけです。
なるほど、そこら辺でつながりがあったんですね。
そうなんですよ。だから僕はね、あのエッフェル塔を見るのとても楽しみだったんです。今回もう一回自分の目で確かめようと思ってね、今の作ってる東京のスカイツリーってこれはもう近代技術を使ってますから、力学的な自然な線は無視して真っ先塔で建てちゃうんだけども、そうじゃなくて力学を普通に考えればああいうふうな形になるというね、だから僕にはねとてもね勇気づけられる塔なんですよあれは。
今日は EU の旅を紹介しました。そのメルヘンの文化祭、芸術祭、
そうで、このことをね、まあ、この旅行を続けて、もうしばらく聞いてもらいたいんですけども、次回はですね、メルヘン大会に行く前にドイツでライン川下りをやったんです、船に乗って、それでローレライを右手に見ましてね、でライン川下ってって、そしてボンでベートーベンの生まれた家を見たりしてね、いろいろ道草を食っていったんですよ、でそこの話を次回聞いていただこうかと思ってんの、
楽しみにしています、それでは先生今日もどうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。